魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息ついているひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストを紹介したいと思います。発明家でありウォーキングデザイナーの西文和幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日の魔法の小箱のお菓子はミニホールケーキをご用意しております。こちら実は今日の収録日ですけどね、放送日とは違うんですけど、今日西文さんお誕生日ということで、
ありがとうございます
ちょっと作ってまいりましたので、よかったらどうぞ召し上がりください。
そういう意味だ
ったんですね。そうなん
です。ありがとうございます、
はい、
いやすごい、
ちょっと普段よりはそう豪華めにしております。
いつもより多めに回しております。
よかったら召し上がってみてください。
このまで
いただいて、あ、今、はいはい、
今
全部じゃなくていいんですけど、
そうじゃ一口せっかくですから、はいはい、いやはい、もうそういう、ね、私も今日誕生日を本当迎えまして、
は
い、早速一口いただきます、
はいはいはい、まあ、召し上がっていただきながら聞いていただいたらと思うんですけど、うん、西文さんと私は2年ぐらい前ですかね。
そうです ね、
ね、
2年ぐらい前、
2年ぐらい前に、うん、まあ、とある方が、うん、主催されたイベントで、うん、初めてお会いして、そこからの、うん、まあ、ちょくちょくの、ね、お付き合いという形になってますよね、うんうん、で、まあ、早速ちょっとどういうことをされているかということで、皆さん発明家とウォーキングデザイナーというところで、はいはい、どんなって思われてると思うんですけども、
何もやねんという感じだと思うんですけどね。
じゃあ具体的に、はい、まあ、どういうことをしているかということをお伺いしてもいいですか。
もともとね、会社に勤める、企業に勤める会社員やったんですけども、まあ、今から話せばちょっと長くなりますけど、いいですか。
適当なとこで。
大阪マラソンに出た時に、あるものを思いつきまして、はい、それを商品化をしてですね、うん、世に広めていこうという、それがまあたまたまウォーキングのためのサポートベルトやったという、
うん、
でそれを、まあ、やっぱり10年ぐらいかかって形にやっとできてですね、そうです、最初思いついたのは2012年で、形になったのが2022年という、
あ、すごい。
でそれをもとに、大阪から東京までいっぺん歩いてみようということで、まあ、
まあ、すごいですよね。
バカな挑戦なんですけど、まあ、いっぺんやってみようと思って、まあ、3週間かかったんですけど、まあ、なんとか東京駅まで、大阪駅から東京駅までたどり着いたと。
すごいですね。
で、まあ、この歩き方は実は江戸時代の人の歩き方をもう一度再現しようというような形で、まあ、体にも優しくて長距離歩けるというところで、まあ、これからね、本当に、高齢化が進む日本の中で、
うん、
やっぱり歩けないと自立できなくなりますから。
そうですよね、はい、それはなんかマラソンしながら気づいたんですか。
そうなんですよ。ちょうど御堂筋、大阪の御堂筋を走ってる時に、すごい 気分が高揚しまして、はい、ランナーズハイっていう、
はいはいはい、よく聞きますね、
今日は何キロでも走れるぞみたいな、
うん、
で周りの景色もスローモーションにこう
なっていて、おーすごい、
その時にそうや以前サイクリングしてる時もこういう感覚になったなと思った瞬間にハンドルが欲しくなったんですよ。
なるほど。
だから腰にハンドルつけたらええやんって思ったら、この基本構造が天からドーンと降ってきました。
天からすごい、
お前これ作れみたいな、神さんがこうなんか使命を与えてくれた、はいはいはい、天命を与えてくれたみたいなイメージやったんですね。
ビビッときたんですね。
ビビッときたと、ドーンと雷が落ちた、
落ちてきた。
でそれをやっぱりねしばらく忘れられなくて、飲み会の席だったら僕こんなん思いついたんですけどってみんな言うてて、
うんうんうんうん、
それで 4,5 年経ったんですけど
なるほど。
で、まあ、あの会社も落ち着いてきてですね、だんだん、まあ、定年の年も近づいてくると、うんうん、今後自分はどう生きていったらいいのかなと思った時に、うんうんうん、そうやと、僕にはジョグバーがあるやないかと。
なるほど。
だからジョギングのハンドルバーでジョグバーやったの最初、はい、走るための道具やったんです。よしこれを商品化しようと思い立って、でそこから特許をまず出すこと、
うんうんうん、
活動を始めたんですけど、でジョギングバーだから、まだ喋ってていいですか、長い長いありますけど
あ、ちょっと聞いていいですか、ええ、あのラジオだから今見えないんですけどね、はいはいはい、実は腰にはめて、はいはいはい、いただいておりまして、
ええええ
ね、それを作られたということで、
こんな音がします
けど、音がね、あの、はいはいはい、自分の腕の位置とかにその、
はい、そうですね、
ハンドルがバッと、私はちょっとあのこの前モニターをね、
そうそうそう
させていただいてたんですけど、
あの
合わせて
腰にベルトがついてて、そのベルトの背中の部分に板がありまして、その板からハンドルです、ね、うん、パイプがニョキッとこう前方向に出てまして、うんうんうん、ちょうどあの牛の角みたいに出てるわけですね。でそこにグリップがその垂直にこうついててと、うん、それを押すと、
もう押しながら押すと、は
い、自分の腰を、
腰が前に行っちゃうって、それが実は江戸時代の人はそういう言い方だったんですか、
ね、実はですね、多分あの江戸時代の人って前かがみで、
うん、
小股で足を曲げながら歩いとったっていう記述が残ってるんですよ。
うん、
それは明治時代に来たその外国人が、
うん、
日本人って変な歩き方してるなって言って、そういうのを残してるんですよ、記述の中で。
なるほど。
ということは映像はやっぱりない時代な、残ってない時代なんで、
うんうんうん、
そういうのを見るとどうも前かがみで要は倒れるように歩いていったんちゃうかと。
でもそう考えて、うん、なんか東海道五十三次とか、ああいうなんかあの絵を見ると、そういえばみんななんか前かがみで膝曲がってるなっていう感じはしますね、そういえば。
ですからそういうね、まあ、逆に言うとあの要は重力使って歩いてるんですよ。倒れる力を使って歩いてるんで合理的に歩いてるんですよね。
だから疲れにくいっていう。
今現代人は床を蹴って歩いてますから、
それは
筋肉使って自分の体を押し出してるんですよ。で昔の人は倒れる力、要は地球に自分を引っ張ってもらいながら歩いてる。
はあ。
ですが私もこれつけて、うん、大阪から東京まで歩けたのは、
うんうんうん、
1日毎日30キロ歩きました
すご
い。でこれで歩けんのかなと思ったけど、うん、やっぱ歩けたので、
うん、
あ、これはまあ間違いないなと、
うん、
いうふうにこれを今度は世の中広げていこうというふうに今思
ってます。なるほど。
そういうふうにそこへつながっていく、
つながって、
マラソンで衝撃を受けて大阪から東京までつながってる。
いやでもなんか降りてきたってすごいですね。
ああそういうふうに今言うてる方がなんか神秘的でええかなと、うん、信憑性もあるから。
でも本当でしょ。
いやほんまそれは本当なんです、うん、だからその時思いついた形とほとんど変わってないです。
あ、なるほどね。
はい、
はあ、なるほど、ええ、じゃあちょっとここでですね、ブレイク挟みまして、うん、後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。
その間にケーキいただき
ます。はい、どうぞ。
夢の種。
めちゃめちゃ柔らかいですね。
ありがとうございますいいんです、いいです、はい、あの、はい、ありがとうございます、うん、今朝あの バッと作ってまいりました。
もうすごく美味しいケーキ。
ありがとうございます。はい。じゃあちょっとまた後半も伺いたいんですけれども、うん、じゃあまあ、普通の他のゲストさんだったら、まあ、趣味とかハマってることってお伺いしてるんですけど、
はい、
もうまさにこの歩きのジョグバー一色って感じですよね。
そうですね、趣味とかしてる場合じゃないなっていう。
あ、でもそのものを作るにはやっぱりそういう、なんていうんですか、工場みたいなところで作ってもらわないと自分じゃできないですもんね。
ですからまず考えたのは、まず特許を取ろうと、
うん、
で特許出願をして、
うん、
で、ある程度形がなった時に、試作を作ろうと思った、
はいはいはい、
で最初試作屋さんに注文したりしてたんですけど、
うん、
試作ってむちゃくちゃ高いんですよ。
は
あ、ちょっとしたもの作ったら本当10万ぐらいかかるんですよね。あ、その
試作屋さんっていうのがいるんですね。
います、
はあ、
何でも例えば家電メーカーの試作機器作ったり、ああいう本当本職でやられてるとかありまして、そういうところにお願いすると何十万とかかかってしまう。でそんな時に、まあ、色の集まりとかに顔を出してたら、うち私が通ってるオフィスに、シェアオフィスにですね、はい、3D プリンターあるよという声をかけていただく、まあ、その方も発明家なんですけど、でそこにお邪魔して、で無料で貸し出してくれて、材料だけ買えばね、
うん、
でそういうとこを使わせてもらいながら試作機をバーッと作って、ある程度形ができたら、まあ、これでいけるかと。でそこから工場を探して。
なるほど、
それ
全部一人でやられたんですか。
そうですね、いろんな人、まあ、点と点でこうつなぎ合わせるように。でも問題が起きても必ずと言ってぐらい、次のドアの、次のステージに行けるドアを開けてくれる人と巡り合うんですよ。
素晴らしいですね。
だからその都度、これってやっぱやらなあかんことやねんなとか、
ね、
これってやっぱ天命なんかなって、で必ず、はいどうぞお入りくださいって次のとこ行ったら、まあ、3D プリンターで作れるようになって、でいやもっと自分で自宅で作らんとこに間に合わんなって思うんだったら、西本さんそんな3万円であるよと、 3D プリンター、中国製なんか今3万円で売ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
でもただその素人じゃなかなか扱いにくいんですけど、その方は、まあ、かなり機械に詳しい方なんで、潰れたらそこ行って直してもうたりしないからそういうとこも知り合いとかわーっとしてて、何とか試作できて、で工場を探して、で工場の方も小ロットで作ってくれないんですよね、このプラスチックなんて。
そうですよね。
それをまあ500個ぐらいで作りますよっていうとこもたまたま知り合って、今その500個を作って、まあ売れ残ったやつそこに置かしてもらって
県倉庫まで、
そこから発注もしてくれるっていう発想も
すごい。ありがたいですね。
ありがたいですわ。もうだからもうね、なんとかそのご縁とか人のつながりとか、でなんかこうそんなんでもなんか非難されへんしね、はい、打ってもらわないやないかとか言われないし、なんかみんなが応援してくれてる感じが、まあまあドリンさんもそうですけどね、こんなとこ読んでいただいてこんなベラベラ、ね、
いやいや、こちら私も
させてもらってありがたいなと思ってるんですけど。
そうなんですね、
はい、
やっぱりなんかそれ、西文さんがこうやりたいっていう気持ちがあって、はい、それをみんなこうみんなに伝わるから応援したいなっていうことになると思うんですよね、
まあ、そう、あ、そうかもわかんないですね、まあ、夢を先に、まあ、語っちゃうんで、
いやそれってすごい大事だと思います。
でももう詐欺師と一歩何紙一重ぐらいなとこまで行ってると思うんですよね
いやそんなことないじゃないですか。
これで実現しなかったら ほぼ詐欺師ですけどね
頑張りましょうよ、
でもね、おかげさんで国からの補助金も降りたんですよ。
素晴らしい、やっぱり、そのビジネスって、こう誰かの役に立つとか、なんかそういうのがないとうまくいかないと思うんですよね。その自分の、自分の儲けとかいうのではなくって、それを使ってみんなが楽に歩けたりとか、まあ、お年寄りがね歩けるとか、なんかそう、なんか歩けなくならないために自分で正しい歩け方を、が こうできるようになるとか、なんかそういうみんなのためのっていうのがベースにあるから、多分みんなその手伝ってくれたりとか、まあ助成金も降りたりとか、で道がちょっとなかなかね困難かもしれないですけど、
でももう今は一番自分を助けてもらいたいですけどね人助けるどころじゃないなっていうところはありますけど、
うん、ね、仲間が欲しいですよね。
いや本当そうなんですよ、ね、だからあの使っていただいた方にはあの結構喜んでもらってるんですよ、うんうん、というのはあの、まあ、膝とかね、うんうんうん、股関節が痛いっていう方結構おられるんですけど、あ
います、ね、
あの実は歩き方があんま良くないんですよ、ね、
多分そうでしょうね。
歩き方変えると本当に痛みがもう和らいだりとか、うんうん、もうだいぶ歩けるようになったりとか楽になったり、姿勢がすごく良くなったりとか、そういうふうに言うてくれる人が結構いてるんで、うんうん、だからもうちょっとねあの世の中に広まれば、だから歩き方を変えていただくとに人間で健康になるんやなっていうのが最近ちょっとよく分かってきたなというところがありまして、うん、まあどんどんだからこれを広げていくと、うん、まあ僕は最終的には日本人の健康寿命をやっぱり伸ばすと、
うんうんうん、
ね、これから介護してくれる人がいなくなる世の中
でしょ。そうですよね。
要介護者をいかに減らすかが日本のこの課題やと思うんですけど、うんうん、国はほんまにそれを取り組んでるのかなと思う時あるんですけど、ね、
だってあの人生100年時代って言ったら本当にね、あの最近、うん、あの私のおじも亡くなったんですけど、うん、男性なんですけどね、うん、94歳だったんですよ。
でしょ？
で割と最近亡くなった方の話聞くと結構もう100に近い方が多くって、うん、いやこれマジで100年時代やなってすごく思っていて、
っていうか自分らが、
うん、
これ私 今日で63歳になりますけど私らがあの小さい時の63歳だったらかなりのおじいさん、
ね、おじいさんでしたよね、うん、
自分が63歳だと思えないし、
いやもう全然見えませんけどね、
こんな10年後に死ぬなんて考えられへん、
考えられないでしょう。
ですから今はまあ私の息子35歳なんですけど、まあ93まで生きるとしてもあと30年あるんですよね、
はいはい、
ほらこの間生まれた孫が、はい、30歳までなるまで生きてるわけですよ。
そうなんです。
それ
で
その間何するんやと、
そう自分で歩けないとしんどいし、介護する方ももう年になっちゃうんですよ。もう100歳の両親を70歳ぐらいの人が見ないといけないみたいになってくると、いやちょっとマジでいろいろ考えなあかんなっていうふうのは、う
だから取り残されないように、
そうです、ね、
いつまでも歩ける体を今から作っていかないと。
でなんかよくあの骨折してそこから寝たきりになるとか聞くじゃないですか。そう思ったら、ね、骨折しないことが一番大事だし、
もう入院したらダメです
ね、
うん、入院したらもう、うん、今の医療はそんなとこありますが、入院してもうたらもう歩けなくなって出てくる、大変した、うんうんうん、私の母親もそんな感じでしたから。
そうですか。
入院して出てきたら歩けなくなってると、
うん、
だそうじゃなしにもう自分でしっかり最後まで歩けるように、
うんうんうん、
だから健康をいつも、ね、怪我病気しないようにっていう。
そうですね、う
ん、だから歩く習慣をやっぱり皆さんつけてもらいたいなと、
うんうんうん、
って言うててですね、私も歩けなくなったら困るんで、
うん、いやもう全然大丈夫そうですけど、ね、今のところあと40年ぐらい
でもね、間違いなく90以上は行きますわ。
いや
我々世代も
そうですよね、うん、
下手したら100ぐらい、ね、
もう下手したらっていうのも悲しいですよね。
だからね、うん、もう逆に言うと死ねない状態ですね。
そうなんですよ、
うんうん、
そう死なせてもらえないみたいな感じもあるので、じゃあ自分でどういうふうにしていくかっていうのは自分でコントロールしていかないと、
寝たきりで生きんのか、
そう、もうそれね、本当ね、
で 朝目覚めよう思ったら死んでたみたいな一番いいんちゃうかなと僕は最近そう思いますわ。
もう明日も歩くぞと思ってたら、
うん、お休み言ったらもう起きられへんかったみたいなのがだから今日と同じ生活がもう10年後も20年後もできてるって、
うん、そう最後までね、
自分の足で歩いてっていうのが理想かなと。
そうですよね、うん、でもなんか田舎の方とか行くと、うん、よくなんかお長寿番組とか見ると、うん、すごい元気なおじいちゃんおばあちゃんとかいますよね。やっぱりあの、はいはい、うん、畑したりとかなんかこう動いてる方がお元気ですよね。
そうですね、
うん、
あのでもねそこは落とし穴あって、地方行くほど車社会が進んでて、
はい、確かに
地方行くほど歩かへん人が結構増えてるんですよ、ね、だからその農家の方とかは別なんですけど、
はいはいはいはい、
普通に暮らされてたらそう地方の方ほど、
うちの母とかそうかも、
うん、だから車でねドア開けて車乗ってコンビニ行ってっていうような生活してたら歩けなくなるということ
があるので、そうなん
ですね、まあ、これからは本当になんか自分で歩こうと思わないと、
うんうん、
なかなか歩けない世の中にもなっていると、
うん、でまあ、はい、いっぱいのたくさんの方にね知っていただきたいなと思うんですけど、はい、その今この放送を聞いて、うん、どんなんって思った方はどうしたらそのジョグバーに接点が、
あのまずジョグバーってカタカナでジョグバーってそのパソコンとかスマホで入れて検索ですね、はい、Google とかで検索いただいたら私のそのホームページも飛びますし、
うん、
まあ、YouTube なんかもやってますし、
そうなんです、あとそれもジョグバーで、
ジョグバーでやってます。でそれを見ていただいたらその大阪から東京まで歩いた21日間が毎日こう記録残ってますんで、
う
ん、あ、こんな、あ、こんなとこ行ったよねとかこんなアホなことしたいね
アホなことも入ってる感じなんですね。あ、そうなんですね。
そういう感じのも見ていますし、インスタもやってますんで、インスタは今ね、あの大阪万博、
あ、めちゃくちゃ行ってましたね。
そうそう、
何回行かれたんでしたっけ。
もう20回以上行ってますね。
すごい、毎回ねこのジョグバーつけて、はい、歩いてますっていうのを見てますけど、
並んでる時にそれなんですかとか、
あ、そうなりますよね、
言われることもありますけど、うん、それとかね出る時にもうあの出口のね、うんうんうん、東口ゲートってあるんですけど、はい、そのベンチ座ってもう膝痛いわ言うてる方いっぱいいてるんですご婦人の方で、
あ、歩き回るんですよね。
ジョグバー貸しましょうかって言いたく
なるほんまですね。
ね、普通にね歩いたら10キロぐらいありますわ、歩きますわ1日おったら。
あ、そうなんです
ね。あの大屋根リングは一周2点ちょっと、
あ、そんなにあるんですね。まだ行ってないんですよね
ぜひ行ってください、
はいはい、
うん、面白いですよ。
うん、
僕はもう中歩いて終わりみたいな感じもありますけど、はい、
へえ、すごいですね、まあ、ずっと一生歩けそうな、
いやいや、ね、まあ、あのそうしないと詐欺師になってまうんでちょっと頑張りたいなと思ってますけど、
まあ、具体的にこうしていきたいとかいうのってこう、うん、あるんですか。
そうですね、まずこうジョグバーを普及させて、うん、今ノルディックウォーキングってあるじゃないですか、
はいはい、あ、こうあの
スポールをついてね、ああいうもんに近いようなもんにみんなジョグバー公園つけて歩いてるな、はいはいはい、みたいな感じのものにしていきたいなと。それと、まあ、ジョグバーウォーキング協会みたいな作って、
いいですね、会長、
その歩き方の指導をされる方をどんどん日本全国に増やしていって、はいはいはい、で、まあ、市町村とか自治体でも、
う
ん
う
ん、まあ、
そうですね、
導入いただいて、うん、街でジョグバーウォーキングを推奨してますみたいなことになっていったらいいなって、
うん、いいですね、なんかのリハビリのところでもなんか取り入れてもらえるといいですよね。
実はね、北海道の87歳のおばあちゃん、
はいはい、
圧迫骨折して、
あ、はいはい、あ、おばあちゃん多いですね。
歩くのに300m 歩くのに30分くらいかかっとったんですけど、うん、ジョグバーつけたらもう
とこ
娘さんを追い越して歩くようになってしまったという、
すごいじゃないですか。
そんなことがありまして、だからまあちょっと姿勢変えたりしたらね、うん、だいぶ歩きも変わるんかなっていうふうに思ったりするんですけど、
そうです
ね、
はい、なんかぜひ普及していったらいいなと、うん、本当に
そうですね。ね、なんで日本人の歩き方かかったかご存知ですか。
いや、
現代人と江戸時代の人で歩き方が違ったんですよ、はい、うん、実は違うんですよ。
勉強会で教えていただいたようなでも知らなかったことにして教えてください
実は明治時代に、うん、西洋式の軍隊を日本が導入した時に学校教育で行進を教えるなってと、
うんうんうん、
で我々も運動会で
やってましたね。
やったでしょ、行進、入場行進、
普通にね、あれが普通、
あの歩き方を学校で教えたんで、日本人の歩き方が変わったと言われてるんですよね。だから服装が変わったからとかよく言われる、靴変わったとか履物変わったとか言われるんですけど、まあそれも影響はあるとは思うんですが、一番大きいのは学校教育で教えたと、歩き方、
行進ね、
軍隊で行進できなかったんですよ。手振って歩けなかったんですって。
あ、昔、
うん、昔 の農民そんな手振って歩かなかった着物着てるし、
あ、そっかそっか、
うん、だから、まあ、言うたら強制的に まあ、西洋人の歩き方にされてしまったところもあるんですよね、歴史的にもね。だからまあもう一度ちょっと歩き方を見直そうやないかと、日本人に合った歩き方をもう一遍見直したらどうですかっていう問題提起でもあるんですね。はい、
ぜひね広がっていったらいいなと本当に思いますね。うん、私もちょっとつけさせてもらったら、うん、こう外した後もなんとなくその姿勢なんですよね、になるんですよね。
それが一番、ね、効果があって、
もっとずっとつけておかないと なとは思うんですけど、
いや女性の方はねなかなかねちょっとそんな恥ずかしくて用つけんわみたいな。
そう、歩いてましたよ毎朝。そうで、もう家からつけてたらドアとかにバーンとぶつかったりして、あ、ちょっと幅がとか思って、
私も万博でつけてたら横の人でバーンと。
ちょっとそこはね距離を、うん、ソーシャルディスタンスをとって
人混みだからではね、そうですね、あれですけど、
うん、でもグッと上げたらね、
あ、そうです、そう
なん
ですね、
狭くなりますからね、う
ん、ポジション変えれますから、うん、はい、あれなんですけど
ね、え、はい、ぜひ皆さん、うん、ジョグバーって ジョグバーっていうのを調べていただいて、検索していただいたらなと。ね、歩き方の勉強会とかも、まあ、関西中心ですけど ねされたりしているので、はい、ぜひ、はい、そこを
神戸とかも中心にやっていきたいなとは思ってます、うん、今後は、はい、はい、
素晴らしいです、ありがとうございます、ね、また機会がありましたら来ていただきたいと思うんですけれども、
また呼んでもらえるんですか。
はい、ぜひぜひ。まだなんか喋り足りない感
じ。いやいや、もう喋り、いや、ほんまは明日の朝ぐらいまで喋れるんですけど。
じゃあまだあと 4,5 回大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあちょっとエンディングに移ります。はい、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。渋さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
魔法の小箱は第一日曜の再放送が第二日曜、第三日曜の再放送が第四日曜と、一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。で、夢のため放送局のホームページの中にあります私のホームページからコメントも入れられますので、あったかい応援コメントなどいただけると嬉しいです。はい、ではですね、また日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしております。See you!